イエス様は十字架につけられる前の日の晩に、最後の晩餐と呼ばれる食事を弟子たちと共になさいました。そしてその食事の中で、ご自身の十字架の出来事を記念するために聖餐式をお定めになりました。これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言って、パンを共に食べ、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言って、ブドウ酒を共に飲まれました。ですから私たちの教会でも、イエス様の十字架を記念して聖餐式を毎月行っているのです。この最後の晩餐の前に、イエス様はとても素晴らしいことをして、弟子たちに大切な教えをなさいました。それは、食事の前にイエス様が弟子たちの足を一人一人洗ってくださったことでした。その頃の人々は素足にサンダルを履いて外を歩いていました。道は舗装されていないのが普通でしたから、外から家に入ってくると足が土や泥で汚れていました。そこで家の奴隷たちが主人やお客さんの足をたらいの中に入れて、水差しで水をかけて洗い、手ぬぐいで拭いてきれいにしました。イエス様は弟子たちに対して、この奴隷の仕事をなさったのでした。弟子たちはびっくりしたことでしょう。しかし、イエス様のなさることですから、黙って足を洗っていただいていたのです。ところが、こういう時に黙っていられないペトロさんが、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか?と思わず言いました。きっと、弟子が先生の足を洗うべきなのに、イエス様はそれと反対のことをなさっていると思ったのでしょう。するとイエス様は、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになるとお答えになりました。ところがペトロさんはこのお答えに納得しないで、私の足など決して洗わないでくださいと言ってしまったのです。イエス様はどうおっしゃったでしょうか。それなら洗うのはやめておこうとおっしゃったでしょうか。いいえ、イエス様はペトロさんに、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになるとはっきりおっしゃいました。つまりイエス様が弟子たちの足を洗ってくださったのは、イエス様がこれから十字架上で死んで、弟子たちに罪の許しを与えて、弟子たちを清めてくださることを表していたのです。ですから、イエス様に足を洗っていただくことを拒否するのは、イエス様の十字架の救いを拒否することになります。ペトロさんはイエス様に言われて、そのことが分かったでしょうか。きっと分からなかったでしょうね。でもイエス様が十字架について死んで復活なさった後で、イエス様の救いが分かり、足を洗ってくださった意味も分かるようになったことでしょう。奴隷のように人の足を洗うのは辛い仕事です。 でも他の人の罪のために十字架について死ぬのはもっと辛く苦しいことです。イエス様はそれをしてくださいました。それはイエス様にしかできない最も尊いご奉仕でした。皆さんは奉仕というとどんなことを思い浮かべますか？災害で苦しんでいる人にお金を送ったり、食べ物がなくて困っている人に食べ物をあげたりすることは立派な奉仕ですね。また教会で礼拝や伝道のためにいろいろな御用をすることも大切な奉仕ですね。でも私はこんなに奉仕をしていて偉いでしょうという気持ちになってしまってはなりません。それはイエス様の教えとは違います。イエス様は弟子たちの足を洗うことによって十字架の救いを表すとともに、奉仕というのは他の人の足を洗うようなへりくだった気持ちでするものだということを教えてくださったのです。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、イエス様は私たち罪人を救うために十字架についてくださいました。そして弟子たちに奉仕をするということを教えるために弟子たちの足を洗ってくださいました。イエス様の十字架の死ということが本当に偉大な奉仕であったということを私たちは今思わされます。神様、そのような偉大な奉仕はイエス様しかできませんが、私たちは一人一人に与えられた賜物によってへりくだった気持ちで奉仕をすることができますように、どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。